小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話白雪姫の語り口の特徴を紹介しましたね。
そうでしたね、はい、場面が常に1対1でできているとかね、同じ場面は同じ言葉で繰り返すとかですね、そういう昔話の普遍的な語りの法則みたいなものは白雪姫はね、きちんとできてるんですよね。グリムって今から200年前の人ですからね、何にも理論がない時代にこれだけきちっとしたものができたってのはグリムってやっぱり優れてたなというふうに思いますね。
そうですね、うん、でも今日はもっと奥が深い話を、
う
ん、
そう、はい、3回繰り返して殺されてるでしょ。白雪姫は
3回殺されてたんですよね。
そうなんだよね、はい、1度目が紐で殺され、2度目が櫛で殺され、3度目がリンゴで殺されたと。あそこの部分をねちょっと掘り下げてみたいんですけどね、
はい、
あそこはですね、実は音楽的に言ってもとても面白いところなのね、
はい、
こういうことなんですよ。白雪姫 のテキストをね、全訳をちゃんと読んでいただくと分かるんだけども、1回目紐で殺された時と、2段目櫛で殺された時と、から3度目リンゴで殺された時っていう、その3つの部分をね詳しく読んでみると、2度目櫛で殺された時は1回目紐で殺された時よりちょっと短いんです。2、3行短いんですよ。
そうなんですか。
そう、まあ、本によって組が違うけどね、 2、3行短いんです。で、3回目リンゴで殺された時はもちろん一番長いわけね、着替えらなかったから一番長いんですね。で、この形はですね、優れた語り手はね、みんな同じ語り方するんです。例えば猿婿入りなんて話では、娘が3人いるんだけども、長女がねお父さんとやり取りする時と、次女がやるお父さんとやり取りするとではね、次女の時は長女よりもちょっと短く語るんですよ。で、三女は猿のところを多めに行きますから、で最後殺して帰ってくるんだけど、三女の時は一番長いわけね。っていうことは、さっきの白雪姫で言えばリンゴの時が一番長いでしょ。
そうです ね、
それと同じ形なんですよ。1回目に対して2回目がちょっと短くて、それで3回目が一番長い。この形はですね、日本の優れた伝承的な語り手たちもみんなそういうふうに語るのね。で、これは何かなと思って考えてるとね、思いついたのが陸上競技の三段跳びね、
はい、
三段跳びってさ、ホップステップジャンプっていくじゃない。
はい、
あの時よく見てるとね、ホップステップって言ったそのステップの時はホップよりちょっと短いんだよね。
あ、そうなんですか。
そうでしょ。それで最後のジャンプで飛んで勝負するわけですね。2回目って1回目よりちょっと短いんです。するとね、もう白雪姫と陸上競技の三段跳びっての同じ形なんですよ。でそれなぜかっていうとね、太鼓の先生聞くとね、あそこで力を貯めるらしいね。
2回目で
ちょっと力を貯めて、はい、それで思い切って飛ぶと。で3回目が一番長いって、こういうことです。昔話の語り手もねそうだと思うね。あそこでちょっと力を貯めるんですね。それで最後タンとたっぷり語る。それがね、実にグリムの白雪姫も綺麗にできてるんですよ。今度その目で見るとね、あ、これは一つのリズムだなと思ったね。リズムってことは人間の体が乗るか乗らないかということですよ。リズムがいいってことは体が乗りやすいってことですね。体の要求だなっていうふうに思ったの、あの3回の繰り返しはね。で、そう考えるとですね、例えば人間が石を前に投げるとき、1、2、3って投げるでしょ。
はい。
1って投げないじゃない。
そうですね。
1、2、3でやるでしょ。ね。その1、2、3同じリズムなんですよ。で、3が一番力入る。
はあ。
ね、そういうふうになんかね、こう語りっていうのは人間の体のリズムと結びついてるなっていうことを思うのね。だからとっても面白いね、そういうふうに考えると。
なるほどね。文章だと文字がきれいに並んでるだけですもんね。
そうなの。文章で読んでるとね、はい、今のことなかなか気づかないんですよ。耳で聞くと気がつくね。で、僕の中ではね、もう一歩先行ってね、音楽と結びついたのね。考えてみたらね、音楽にもね、ほとんど同じ形があるんです。例えばシューベルトの子守歌って言ったらさ、皆さんご存知だと思うんだけど、眠れ眠れ母の胸にってじゃない、風邪ひいてて声がすごく悪いんだけどさ、これね、眠れで2単位でしょ、 眠れで2単位でしょ。その次、母の胸にって4単位ですね。つまり224っていう形ができてるわけです。
はい。
ってことはさっきの白雪姫とほとんど同じね。白雪姫は2回目がちょっと短いんだけど、いずれにせよ224が一番長い。でしかも一番大事なわけね。これはね、音楽の中でもあっちこっちに出てくる形なんですね。それでね、考えてみたら、この今の形っていうのはヨーロッパの音楽の中ではバーフォームって言われてるんですね。バーってあの楽譜のさ、縦の区切る棒があるんでしょ、はい、あれをバーって言うんです。
1小節2小節の、
うん、ね、そうそう、はい、あれをバーって言うんですけども、バーフォームっていうもう音楽理論上はっきりある形なんですね。で調べてみるとね、ヨーロッパの中世に吟遊詩人と呼ばれる人たちがいたわけね。自分で作詞作曲してギター弾いて歌ってお金をもらった人たち、その人たちがとても好んで使った作曲の形なんですね。でそれがね、ヨーロッパの音楽の歴史の中で言えばドイツの古典派の人たちにとても好まれるんです。古典派っていうのは音楽史の中で形の美しさを重んじた人たちね、形式美って言うんだけども、形式の美しさを重んじた人たち、例えばハイドン、モーツァルト、ベートーベンと、そういう人たちです。で特にモーツァルト、ベートーベンが好きだったみたいなんだけど、今の形はとってもよく使われてます。その224っていう形と同じ形が白雪姫の中にもあるってことでね。白雪姫もさっき言ったように2回目ちょっと短いですけどね、それは次の弾むためにしょうがないんだけど、音楽では綺麗に224ってなってるんです。でこれがね、考えてみれば今の形はね、もっとあらゆるところにあるんですよ。例えばね、わらべ歌でも、もうほとんど日本のわらべ歌これでできてますよ。例えばね、
はい、
戻ろう戻ろう桃のあ戻ろう帰ろう帰ろう柿のあ帰ろうっていうのが歌があるのね。
以前ミスミヤエさんがやってくださったわらべ歌がありましたね。
あれ完全に224なんですよ。戻ろう2でしょ、はい、戻ろう2でしょ、はい、今度4です。桃のあ戻ろうって4 224なんです。それの繰り返しなんですよ。
戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、そう
そうそう
ですか。
そうなった
224ですね。
でしょ、はい、同じなんですよ。っていうことは、わらべ歌なんて誰が作曲したわけじゃありませんからね、自然に民衆の中で生まれてきた歌でしょ。人間が一番乗りやすいリズムなのね。
体のリズムにあって、
そう、体のリズムにあ
って、で昔話っていうのは語り継がれたものだから、体のリズムに合わせて語り継がれていったっていうこともあるんでしょうね。
そうですね。でそこまで気がついたらね、僕は最近分かったんだけど、例えばさ、バレーボールの国際試合なんてあるじゃない、この俺よくテレビの中継でとね、1万人とか2万人の日本の応援団がさ、日本チャチャチャチャってやるでしょ、
はい、
日本チャチャチャ、あれ同じリズムですよ。
日本チャチャチャ
112なんですよ。ってことは224と同じわけよ。1万人2万人の応援団がさ、集まって練習するわけじゃないよね。
自然とですよね。
自然でしょ、でみんな合うじゃない、綺麗に合ってますよね。
そうですね。
それはなぜかっていうと、人間の体が一番乗りやすいリズムだ。タンタンタンタンタンタンっていうね。でそこまで来るとさ、もういろんなこと思いつくでしょ。例えばお祭りで太鼓叩くんだってさ、ドンドンドンドンドンドン、
すべて
行ったるとこ聞こえるじゃないですか。
はい、
ね、行ったるとこで聞こえますよね。
そうですね、リズムがね。
そう、それとね、白雪姫のあのリズムって実は同じだってことなんです。
体のリズムと合っているということなんですね。
体のリズムと合ってるってことですよね、
はい、
だから僕は3回の繰り返しを省略しない方がいいと。つまりディズニーの絵本がやってるように1回きりにしない方がいいと思ったらね、1回きりにしちゃうと今のリズムないわけですよ。だからその3回のリズムをね、お話の中でちゃんと子どもたちに伝えてほしいと僕は思ってるわけ。
先週もご紹介しましたけれども、白雪姫たくさん本が出てますけれども、小峰書店から出版されている語るためのグリム童話、うん、こちら先生が、
そうですね、耳で聞いて語りやすいような文章にしたんですね。普通はね、翻訳したものをそのまま語ってるわけですよ。だけどちょっとそれは無理なのよね。そもそもグリムっていうのはさ、語られるために作ったんじゃないから。今から200年前には 昔話なんて本になってなかったわけです。それを本にすることに意味があったわけね。
記録として残すために
というか、そう、読み物としてね、
読み物として、
そうそう。なので僕は長年考えてたんですけども、翻訳をもう一度日本の言葉に直すと、で日本の普通の喋れる言葉に直すというのを考えてたね。それをやったんです。
私もこの語るためのグリム童話、読ませていただきましたけれども、とてもやっぱり読みやすいですね。
読みやすいでしょ。だからあれはね、聞きやすいんですよ、子供たちにしてみれば。
そう、口にもこう馴染みやすいんですよね。
だから覚えるにも楽だと思うんです、あれは。
はい、さて小沢先生、来週のテーマはどうしましょうか。
来週はね、あのグリム兄弟のことをだいぶお話ししましたので、グリム兄弟の生い立ちみたいなものね、どうして彼がああやって昔話を作ったりなんかするようになったか、そのあたりのことを聞いていただこうと思ってます。
楽しみにしています。
はい、
それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。